次に非常に激しい苦痛が起こった。骨が引かれるような苦しみ、恐ろしい吐き気、生まれる時か死ぬ時よりも強い精神の恐怖。やがてこれらの苦悶は急に静まって、私はまるで大病から回復したみたいに我に返った。私の感覚はなんとなく妙で、何とも言いようなく精神で、またその精神さそのもののために信じられないほど甘美であった。私は体がこれまでよりも若々しく軽く幸福であるように感じ、心の内には猛々しく向こう水な気持ちと、空想の中を水車を回す流れのように本流する混乱した肉感的な幻影の流れと、義務の束縛からの解放と、未知のしかし潔白ではない精神の自由を意識した。私はこの新しい生命を呼吸するとすぐに自分がこれまでよりも邪悪で、しかも10倍も邪悪で、自分の本来の悪に奴隷として売られたものであることを知った。そしてそう考えることが葡萄酒のように私の心を引き締め喜ばせた。私はこういう感覚の新鮮さに狂気して両手を差し伸ばした。そうしているとふと自分の身長が短くなっていることに気がついた。その自分には、私の部屋には鏡がなかった。今これを書いている時に私の傍らにあるものは全くこういう身体の変化を見るために後になってここへ持ってきたものなのである。ともかく夜はよほど更けていて、まだ真っ暗ではあったけれども、やがてもう夜も明けようとしていた。私の家の者たちはぐっすりと熟睡していた。で、私は希望と成功とで得意になっていたので、その新しい姿のままで自分の寝室まで行こうと決心した。私が裏庭をよぎっていくとき、一晩中眠らずに見張りをしている星座も、今までにまだ見たことのないような種類の最初の生き物である私をいぶかりながら見下ろしていたことであろう。自分自身の家の中を他人となって私は廊下をこっそりと通った。そして自分の部屋へやってきて、初めてエドワード・ハイドの姿を見たのであった。私はここでは自分が知っていることではなく、どうもそうであるらしいと自分の想像したことを理論だけで話さなければならない。私が今具体性を与えた自分の本性の悪の面は、私がたった今捨てたばかりの善の方面ほどに強くもなく発育してもいなかった。また私のこれまでの生活は結局10分の9までは努力と特効と抑制との生活であったから、その悪の方は善の方よりも使われることがずっと少なく、消耗されることもずっと少なかったのである。だからエドワード・ハイドがヘンリー・ジーキルよりもずっと小さく弱く若かったのだろうと私は思うのだ。ちょうど善が一方の顔に輝いているように、もう一方の顔には悪がはっきりと明らかに書かれていた。その上悪、それは人間の死を来たす方面であると私はやはり信じざるを得ないのであるが、その身体にも不具と 衰退との後を止めていた。それなのに鏡の中にその醜い姿を眺めたとき、私は何の嫌悪も感じないで、むしろ飛び上がるような喜びを感じた。これもまた私自身なのだ。それは自然で人間らしく思われた。私の目にはそれは私がこれまで自分の顔と言い慣れてきたあの不完全などっちともつかぬ顔よりも一層生き生きとした心の映像を示していたし、一層はっきりして単純であるように見えた。そしてここまでは確かに私の考えは正しかった。私は自分がエドワード・ハイドの外貌を傷つけている時には、誰でも初めて私に近づく者は必ず明白な肉体の不安を感じないではいられないということに気がついた。これは私が思うのでは、我々が出会う人間は全て善と悪との混ざり合ったものであるが、エドワード・ハイドだけは人類全体の中でただ一人純粋な悪であったからであろう。私は鏡のところにほんのちょっとの間しかぐずぐずしていなかった。まだ第二の決定的の実験をやってみなければならないのだ。自分がもう回復できないほどに自分の本体を失ってしまって、もはや自分の家ではないこの家から、夜の明けないうちに逃げ出さなければならないかどうかを確かめることがまだ残っているのだ。それで急いで書斎へ戻ると、私はもう一度あの薬を調合して飲み、もう一度解体の苦痛を感じ、もう一度ヘンリー・ジー・キルの性格と身長と要望と思って我に返った。その夜私は運命の十字路に来ていたのだ。もし私がもっと崇高な精神で自分の発見に近づいたのであったら、もし私が高邁な、あるいは敬虔な向上心に支配されている時にあの実験を敢行したのであったなら、すべては違った結果になったに相違ないし、あの死と生との苦しみから私は悪魔ではなくて天使として出てきたであろう。その薬には何も差別的な作用がなかった。悪魔のようにするのでも神のようにするのでもなかった。その薬はただ私の気質が閉じ込められている獄舎の戸を奮い動かすだけであった。するとあのフィリパイの囚人のように、うちにいたものが走り出るのであった。その時には私の特性は眠っていて、野心のためにずっと目を覚ましていた私の悪がすばしこく迅速にその機会を捉えたのだ。そして飛び出してきたのがエドワード・ハイドであった。だから私は今では二つの外貌と二つの性格を持ってはいたけれど、一方は全然悪であって、もう一方はやはり昔のままのヘンリー・ジー・キルで、その矯正や改善はとても見込みがないと私がとうに知っているあの不調和な混合体なのであった。こうして悪い方へとばかり向かっていったのである。その頃でさえ私は研究生活の味気なさに対する自分の嫌悪の念にまだ打ち勝っていなかった。私はやはり時々遊びたい気分になるのであった。そして私の遊楽は控えめに言っても対面に関わるものであったし、私は世間にも十分有名で大変尊敬されていただけでなく、 初老の年齢になりかけていたので、私の生活のこの矛盾は日ごとに嫌になっていった。私の新しい力が私を誘惑して、とうとう私をその奴隷としてしまったのはこの方面においてであった。私はあの一杯の薬を飲みさえすれば、高名な教授の肉体をすぐに脱ぎ捨てて、熱い街灯のようにエドワード・ハイドの肉体をつけることができるのだ。そう考えると私は微笑した。その考えはその時には滑稽なように私には思われた。そして私は極めて注意深く自分の準備を整えた。私はハイドが後に警察に後をつけられたあの双方の家を手に入れて、家具を備え付け、無口で横着なのをよく承知の上で、あの女を家政婦として雇った。一方、自分の召使いどもに、ハイド氏という人、その人相を私は言った。は、スクエアの私の家では、思い通りに勝手なことをしてもよいのだということを知らせた。